ですね、じゃあ今回は、スターゼロさんをお招きして、Google I/O について話そうかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと最初に自己紹介的なことしてもらってもいいですか。
はい、スターゼロと申します。今はクックパッドで働いてます。主にやってるのがクックパッドライブっていう有名人の人が料理ライブ配信をするようなアプリで、それをの Android 版をメインにやってます。こんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。ちょっと仕事の話とかは後半で聞いていきたいかなと思うんですけど、スタゼロさんというとですね、僕の中ではブログっていうイメージがあって、うん、なんかめちゃくちゃアクティブに書いてるなっていう気がするんですが、なんかここ 2,3 年とかですか、ブログ結構やってるのって。
そうですね、ここ最近なんか残し、なんか単純に言うと記憶力がやばくなってきたっていうのが一番原因でそこからちょっと気づいたことは書いていこうかなっていう気持ち、プラスなんかついでに困ってる人がいたらなんか助けになればいいかなぐらいの、そんなになんか大それたあれじゃないですけど、そんな感じで書いてるって感じです。
なるほどですね。なんか最近こうなんていうんですかね、僕の中での注目ブロガーとしてはスターゼロさんとサトシュンさんっていう
なるほど、
まあ、サトシュンさんね前出てもらいましたけ ど,
な, るほど、
なんですごいなと思ってるので今日お話を聞ければなと思います。
はい、
で今撮ってるのが5月の10日の、夜なんですけど、 Google I/O が、89であったのでその話を軽くしたいなと思うんですが、スタゼロさんなんかイベントとか行ったんでしたっけ。
いや特に行ってないですね。
まあ、僕も同じく行ってなくて、さらに言うとあのビデオが多分出揃ったのが日本時間の昨日の深夜とかなので、実はまだあんまり見れてないので、うん、こう薄い話をしていくっていうね感じになります。はい、どっから行きますかね。
重いやつ終わらせますか。
お、
ジェットパックコンポーズ
からいきますか。はい、じゃあジェットパックコンポーズそもそも何なんだっけっていう話なんですけど、まあ、基本的にはなんかこうリアクトとかビュー JS とかから影響を受けて、まあ、作られた宣言的にコトリンの、まあ、記述力を利用してビューのフレームワークを書く仕組みライブラリっていう感じですかね。
そうですね。でこの多分メインの開発者の人がもともと多分リアクト JS のコアチームにいた人なんですよ。
あ、そうなんですね。
なんかそれいう、うん、なんか記事を見ましたね。なので多分リアクトの影響をかなり受けてるのかなって気がします。
それ面白いですね。そう、じゃあ Facebook のにいて JS 書いてたけどなんかいろいろあって Android でコトリン書いてるっていう。
おそらく。
なんか触ってみたりされました。
そうですね、一応 AOSP から落としてきて、そこから、Android Studio もなんかAOSP だと Studio W っていうコマンドがあって、それ叩くと そこの必要な Android Studio をダウンロードしてきて、それで起動するんですけど、それで動かすことが一応できましたね。サンプルはグレードルコマンドでも動かせましたし、普通に動かすことはできましたね。ただやっぱなんていうんですかね、まだ結構バグ多いっぽくて、
うん、
結構なんかうまくビルドできないことが頻繁にあって、もう僕は途中で断念しましたけど。
なるほどですね。まあアルファなんで、アルファっていうかもうプレアルファなんで、うん、みたいなことはあのトークでも言ってたと思うんですけど、うん、なんかあれですね、あのアンコってライブラリがあると思うんですけど、はい、どうなるのかっていう感じもちょっとありますけどね。
どうなんですかね。アンコがそんなに流行ったあれもないんです、記憶もないんですけど、どうなんだろうっていうところですね。ただそのフラッターとかの影響もあってなのか、こういう書き方が好きな人も結構いるのかなって気はしてるんで、まあ選択肢として増えるのは良い傾向かなっていう気はしてますね。
うん、なんだろうな、なんか これが主流になっていくのかっていうところに関してはどう思いますか？
個人的な意見だと、まあ、当分はないかなとは思ってますし、僕もあんまり実はこの書き方あんま好きじゃないっていうのはあるんですけど、個人的には。なので部分的には使うかもしれないですけど、メインでは使わないっていうのが僕のスタンスですかね、とりあえず、うん。
なんかね、こうデータバインディングとかもあるので、こう Google のライブラリの中を探してもいろんなやり方があるっていうのはどうなのかなというのがありつつ、まあ、時代の要請に応えたっていう感じなんですかね。
そうみたいですね、
うん。なんか僕は試してなくて、軽く AOSP のこうフォルダとかを見れたんですけど、あのこのコンポーズの実装ってコトリンのコンパイラープラグインとして実装されてるっていうのがあの書いてあった気がしていて、で、なんだろうな、あのアノテーションプロセッシングとかそういう仕組みじゃなくてコトリンのコンパイラープラグインにしたっていうのがなんか個人的にはちょっと面白かったんですけどね。つまりこれは Java ではまあ間違いなく使えなくて、しかもなんというのかな、コトリンのコンパイラープラグインってあの実はちょっとあの話題がずれていくんですけど、僕も前作ろうとしたことがあって、であの資料のとこにもしかしたら後でスライド貼っておくんですけど、あの結構なんていうのかな、基本的にジェットブレインズの人が作るものとして作られているので、ドキュメントとかないのと、あとバイトコードをこうバイトコードウィーバーっていうんですかね、いじっていくようなもののような風に思ったので、なんかデバッグとかはしやすいのかなっていうのはちょっと、うん、思ったんですけどね。
なるほど。そのプラグインはちょっと触ったことないで何とも言えないですけど、確かにこれは Java では無理だなっていうのは結構要所要所にあるかなと思いますね。
うん、なんかそれで言うと、あのコトリンの方がその望ましい言語だというか、そういうふうに Google の態度がはっきり打ち出されたっていうのが、なんかどっかのテッククランチかなんかの記事で読んだんですけどね。
なんかファースト言語にするみたいな、
そうですね、
話も見ましたね。
つまり今後提供する機能とかライブラリは、まあこういう話がありますけど、コトリンしか使えないですみたいなのが、まあ来るという感じですかね。
そうですね。ただフレームワークはやはり Java だろうから、結構そこのギャップどうするんだろうっていうのはちょっと気になりますけどね。
ちなみにスタゼロさん、今のプロジェクトは 100% コトリンですか？
はい、 100% コトリンですね。
なんか最近なんか割と歴史浅いとこだと全然いいと思うんですけどね、割と2012年ぐらいとかからあるアプリだとまだこう混ざってたりするんで。
そうですよ ね、 すけどね、結構その辺どうなんですかね。 Java ずっとやっていくっていうのもありなのかな、どうなんだろうっていうところで。
じゃあちょっとジェットパック系でいくと、ナビゲーションのところをスタゼロさんいくつか書いてくれてたと思うんですけど。
そうですね、ナビゲーション僕はちょっとずっと注目してて、まあ主流になってくれたら嬉しいなっていうところでずっと調べたりとかサンプル作ったりとかっていうのはしてたんですけど、今回ようやくダイアログがサポートされてっていうところで、結構イシューとかにもフューチャーリクエスト上がってたんで、これは嬉しい人は結構いるんじゃないかなと思います。あとはナビゲーショングラフのスコープですね、ビューモデルのスコープが作れるっていうのは結構これ大きいかなと思ってて、ちょっと口で説明するのすごい難しいんですけど、フラグメンタアクティビティ、ちょっと待ってください、これ難しいな。
あ、大丈夫ですよ。
アクティビティに紐付けたビューモデルを作っちゃうと、そのアクティビティが生きてる間ビューモデルはずっと生き続けるんですけど、ナビゲーションの思想的にワンアクティビティっていう概念があるんで、フラグメントがたくさんあってもう使われないビューモデルもたくさんできちゃうっていう問題があるんですね。なのでこのナビゲーショングラフのスコープがあると、その ナビゲーショングラフってネストできるんですけど、そのネストしたグラフの中でビューモデルのスコープができるんで、そこから戻っちゃうとそのビューモデルが破棄されるっていう状態になるんですね、
うんうんうん、
なので、ずっともう使われてないのにビューモデルが残り続けるっていうことが ないので、それは多少良くなるのかなと思ってます。
なるほど、うん、まああれですかね、ダガーみたいにスコープを決めることができ
るように。そうですね、なんかナビゲーションのネストによってスコープが分けられるみたいな感じになってくるんで、これは結構いいのかなと思ってます。
ダイナミックフィーチャーナビゲーターって書いてあるのは、
そうですね、セッションでこれはまだ出てはないんですけど、セッションで発表あって、一応ダイナミックフィーチャーモジュールも対応したものができるみたいな話があったんで、これはちょっと期待したいなと個人的に思ってます。
なんかどういうことなんですかね、あまり想像つかないですけど、
どうなんですかね、
定義だけを持っといて、
多分そのダウンロードとかも自動でやってくれるのかどうかっていうところなんですけど、多分その制御を勝手にやってくれるのかな、ちょっとどういうものなのかちょっと分かってないですけど、これはちょっと楽しみにしてるところですね。
ちなみにスタゼロさん、そのすごい調べてらっしゃるのっていうのはもう今使われてるって感じなんですか？
はい、一部分で使ってますね。ちょっと部分的にちょっと使ってて、まだちょっと本格的に全てに適用できてはいないんですけど、ちょっとだけ使ってるっていう。
なんかどうですか？
そうですね、多分一番便利になる部分としてはやっぱり引数の部分ですかね、セーフアグスっていう部分で、まあ、多分また後でも話すとは思うんですけど、そのあたりがやっぱ便利になるので、あとはまあその部分的にも導入可能なんで、使ってみたいっていうなんか人がいればどんどん使ってみるといいのではっていう気持ちですね。
ビューモデルとセーブドステート、
そうですね、ビューモデルセーブドステートはこれいつだっけな、ちょっと前3月ぐらいかなに多分リリースはされてて、セーブ、ちょっとど忘れちゃいましたね、オンセーブドインスタンスあたりの処理をビューモデル側でできるっていうものですね、
うん、
なんかマップみたいなものが渡されて、それでそこに値を突っ込むとそのままインスタンスステートにも入ってくるんで、そのアクティビティとか破棄された時とかもそこから取得できるみたいな感じのものですね、まあ、ちょっと細かいあれは使い方とかドキュメントを見てもらうとそんなに難しい使い方ではないので、
これまあなんていうか、もともとビューモデル自体がその内部では多分リテインインスタンス、うん、ツルーになっているフラグメントとかだったんだけど、はい、そもそもアクティビティごとキルされちゃうと、なんというかセーブドステートを結局触りに行かないとなんかあんま意味ないよねっていう問題を解決したっていう。
そうですね、はい、
ああ確かにこれは遭遇したことがあるのでいいですねなるほど。ページングか、ページング僕全然終えてないんですけど、これは
僕ページングも結構触ったんですけど、どうなんだろう、ちょっと今回の IO ではその新しい機能として実装済みのが発表されたわけじゃないんですけど、今後サポートするなんかネットワークをサポートするのと、あとヘッダーとフッターのサポートが入るみたいなのを言ってたと思うんで、まあ、このあたり入ると結構楽になるのではなるのではっていう気持ちですね。ネットワークサポートは結構欲しい人いるので、
うんうん、
いる気がしますね。
はい、じゃあ次データバインディングか。
いや来ましたね、データバインディング。これ
あれ、これインクリメンタルアノテーションプロセッシングって書いてあるのってコトリンでっていう、
そうですね、ですよね、多分コトリンプラスあと Android Studio 3.5 からっていう話、
うん
うん、ちょっとどっちの影響かちょっと分かってないんですけど詳しくは。ただその僕はいつも困るのが XML に変数とかそのレイアウトタグの下にバリアブルとか書いてビルドしないとコードから参照できないっていう問題があって、はいはいはい、それがいつも悩む、辛かったんですけど、なんか今日ちょうどうちのプロジェクトも Android Studio 3.5 にアップデートして試したら XML に書いたらすぐに反映されてたんで、
ああなるほどね、
はいはいはい、バインディングドットなんちゃらみたいなのがすぐ反映できたんで、これはだいぶ便利っていう感じですね。
ああそういうことか、インクリメンタルアノテーションプロセッシング、ね、あのなんかなんだったかな、グレードルのどっかのバージョンからそのアノテーションプロセッシング自体のなんていうのかな、インクリメンタルビルドみたいなのがサポートされてて、それの話かなと思ったんですけど、ちょっと違いますね。
そうですね、だからここちょっとデータバインディングの機能的に複雑なのが、 XML はまた別の仕組みでパースしてる部分があるんで、うん、多分そのあたりをインクリメンタルにしたのかなというところですね。これはだいぶ僕はなので、これは速攻で 3.5 に上げなきゃっていう感じでしたね、うん、
そうですね。あとはビューバインディングっていうのが
出て、これ謎なんですよね
これは一体何なんだっていう、
なんかバインディングデータバインディングとほとんど同じような形でビューに参照できるんですけど、何が違うのかよく分かってないですね。で 3.6 からみたいな話がありましたね。
データバインディングの、うん、てかバターナイフとかのものを、
うん、
まあオフィシャルに使いたい人は使えばみたいな感じなんですかね。
完全な邪推なんですけど、
はい、
多分コトリン何でしたっけ、シンセティックなんかコトリンエクステンションでビューを参照するやつあるじゃないですか、
はいはいはい
はい、あれを使ってほしくないのかなって思ってて、
ああそうなんですね。
あれって Google の中では非推奨というか推奨されてないんですよね。なんか前に AOSP でその書き方をしてたのが多分レビューで止められてたのがあったので、あれってたまにヌルポで落ちるんですよ。あれって
ほう
ちょっと原因不明なんですけど、ヌルポで落ちるんですよ、あの参照の仕方をしてると。多分それを使ってほしくないプラス、ただデータバインディングも使いたくないっていう人のためなのかなっていう勝手な邪推です。
面白いですねそれは。まあなんかこうやって見るとこうポコポコポコポコとりあえずやってみて、まあ良かったものを残していこうっていう感じなのかなっていう気がしますね、全体的に。
そうですね、うん、まあいろいろなんか個人的ないろいろ提供してくれるとなんか遊び道具が増えた感じなんで、
うん、
ありがたいです、
まあ、結構設計を決めるときに好みが分かれそうな気もしますが、まあいいか、
うん、まあそこはなんかみんなで戦えばいいんじゃないですかね、うん、っていうところですね。Q の話しておきますね。
う
ん、
そうですね。で Q まああのウーラ用の前に実質ちょこちょこ情報は出てたとは思うんですけど、多分このジェスチャルナビゲーションっていうのが割とこう、
はい、
ツイッターとかだとどよめいていたような気がしていて、まあ iPhone X 的なあの。ものをしたいっていうことですよね、多分これは。
そうですね、非常に残念ですねこれは。
うん、
まあ、ただ一応なんかベータ3入れてみたところ、一応設定で変えないとこのナビゲーションにはならないんで、まあオプトインなのでまあいいのかなって感じはしますけど、これをデフォルトで許容されるとちょっと悲しい気持ちですね
あとそのビューページャーとかあと既存の実装と勝ち合ってこうどう動くのかが
分
からないアプリが結構多そうな気がするんで、まあちょっと対応には割とね工数が必要な気もしますけど、確かにドキュメント読むとあのオプトインのオプトアウトできるっていうふうに書いてありますね。うん、あと IO で初めて出た話ってっていうのはなんかあるのかな。
なんだ
ろう。あのなんかプライバシーが結構大事ですみたいなのはキーノートとか、まあ、全体のテーマとして言っていたような気がしていて、でなんかまあ Facebook も Facebook のカンファレンスでそういうこと言ってたので、なんとなくこうテックジャイアントのこう世間の風をこう受け止めた感じなのかなとは思ってたんですけど。
まあ、そうですね、まあ、この辺りは多分どこも気にしているところじゃないですかね、うん、
でパーミッションのロケーションパーミッションのあのなんていうんですかね、ユーザーの選択肢が、まあ、まさに iOS みたいな感じで、あのアプリが使われてる時だけ許容するようにするみたいなのが増えてるっていうのはありますね。まあこれは Google I/O の前にも出てたと思いますけど。
そうですね。
フォルダブル。
あ、フォルダブルはちょっと僕あれですね、欲しいんですよ。
お、
欲しいんですけど、ちょっとギャラクシーさんちょっと何とかしてくださいよっていう気持ちです。
いつ出るんだ
っていう。いつ出るんだっていう気持ちです。いやー、これなんか同僚と買うっていう話をしてて。なんかガジェット好きの同僚とよくいつ出るんだっていう話はしてるんですけど、いやそろそろ出してほしい。もうファーウェイでしたっけ、ファーウェイも秋に出すのかな、うん、みたいな話だったんですけど、そっちの方が早く出ちゃうんじゃないかみたいな。
これ何に使いますか、そのタブレットとかなんですかね。
どうですかね、
携帯も折りたたみたい
ですか。そうですね。
あ、そうですか。
だからなんだろう、使ってみないとわからないじゃないですか。なのでとりあえず買ってみるっていうスタンスです、
ね、なるほど、素晴らしい。そうですね、まあ、うん、あとはなんかなんかノーティフィケーションからこうスマートリプライみたいなことをできる API が入ったりとか、あとはダークテーマがあってきて、でなんかマテリアルデザインの方にもダークテーマの記載が追加されたっていうのは見ましたね、うん、なんかこれダークテーマにすると、まあ、電池の持ちがかなりそのディスプレイの発色的な関係で良くなるっていうことに対応してる気はするんですけど。
そうですね、ダークテーマは去年のデブサミットかな、でなんかダークテーマの方が電池持ちがいいみたいな話が上がって、うん、どうなんですかね、各アプリ実装していくんですかねっていうところで、難しい、どう実装大変なのかなっていうところですね。まだ全然調べてないんであれですけど、
まあ、ツイッターとかはね ありますけど。
そうですね、もともとナイトモードみたいなのって確かありましたよね。
ありましたっけ、ナイトモードなんてありましたっけ。
なかったでしたっけ、なんか夜になると暗くなるみたいな設定ってなかったでしたっけ。
OS にですか。
OS に議論性だった気がしますね。
どうなんですかね、あったっけ。なんか確かに今回初めて出た話ではないような気が
しますよね、うん、なんかそんなのがどっかで見た記憶があるんで、それの延長かなっていう気持ちで見てたんですけど、どうですかね。
まあ、対応する、そうですね、
結構最近のアプリだとダークテーマが選べるのが増えてきてるなっていう印象があるんで、うん、まあ、その流れに乗れるなら乗っていきたいなっていう気持ちもありますけど、デザイナーさん大変だなっていうのが、
確かに
正直なところですね。
iOS もやってくれないとちょっと、
そうですね、
話を進めづらいというか。あとはあれですかね、アートART のオプティマイゼーションみたいなのが話としてはあって、なんかクラウド上にアノニマイズしたデータをこう Google プレイで送ることで、なんか最適化した ART のなんていうんですかね、プロファイルっていうのかな、みたいなのができることになるという感じだから、まああんまり開発者に関係はないかもしれないが、パフォーマンスがいい感じに、何回知らないけどいい感じになるだろうっていうことのように聞こえる。
そうですね、なんか気づいたらいい感じになってるぐらいの感覚ですね、
うん、あれ、なんか Q の具体的なタイムラインって出てるんでしたっけ。まだでした
っけ。どっかで見た記憶はありますね、多分また夏ぐらいで、なんか API フィックス、ベータ3とかである程度フィックスにして、また秋ぐらいに正式リリースみたいなロードマップを見た気がしますね。
うん、まあ、例年通りっていう
感じですね。はい。
あとは、あれかな、なんていうんだっけ、メインラインってい
うんですかね。ああ、はいはいはい。
プロジェクトメインラインかな、あれどっちがどっちでしたっけ、ね、Google プレイからアップデートできるようになるのがメインラインでした
っけ。そうですね、プロジェクトメインラインの方が OS の一部をアプリをアップデートするような感じでアップデートできるみたいな仕組みですね。
これはだいぶいいですね。 Android のフラグメンテーションはまあ未だになんか起こっていることであるので、これがこれで良くなることをまあだいぶ期待しているように聞こえる。
そうですね、これあるとバグフィックスもセキュリティ的な問題もすぐ解決できるようになるんで、これはだいぶ良いのではっていう感じですね。
なんかなんだっけな、なんかのテッククランチかなんかで読んだんですけど、あの Google Android Developers にこう OS の分布が載ってるあのグラフとかがあるページがあるじゃないですか、はい、あれがなんか半年ぐらい更新されてないっていうことがあるらしくて。
なるほど
だからなんかなんていうんですかね、あんまり多分良い数字が出てないからこういろいろ解決しようと頑張っていて、まあ、こういうのが出てくるっていう感
じなのかな。そうですね、まあこれはまあユーザーにとってはありがたい話ですよね、
うん、そうですね、まあ全員ハッピーなんでいいですね、うん、
でこれでちょっと気になるのがなんか APEX っていうファイルができるっていう、うん、これはあれですかね、 APK みたいな感じのもっとすごい版みたいな感じなんですかね。
僕もあのブログしか読んでないですけど、なんか OS の、 あのブートするときに優先的に読まれるようになっているので、まあ、セキュリティとかそういうところにのモジュールを多分この APEX として配布すると、まあ、コンシステントな感じでなんかユーザーがその恩恵を受けれるっていう感じなのかなという。
そうですね、これどうなんですか、これ再起動とかも不要なんですかね。
なんかね、どっかに再起動必要って書いてあったと思いますけどね。
あ、なるほど、
プロセスんどこだった、
まあ、確かに再起動しないと反映できないような気がします
ね。ブーティングプロセスの最初の段階で読まれるって書いてあるんで、まあプロセスをもう一回起動しないと適用されないですね、さすがに。
そうですよね、
あんまもう開発関係ないですけど、ピクセル 3AXL が出るっていうのがありますね。
そうですね、まあ、これ持ってない人は買っても良いのではないんですかね、うん、これは全然おすすめですね。
これピクセル 3A の方が3よりあの高さがちょっと大きいみたいですね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、ただそんなには大きくなくて、でまあちょっと性能とか防水の性能が低いけど、まあでも4万円台ではだいぶお得な買い物になるのかなという感じがしてて、まあちょっと日本でどれぐらいピクセルが売れてるか分かんないですけど、基本的にちょっと物好きじゃないと9万とか10万とか出さないだろうっていうのはまあそんな気もするので、この価格が出て日本のアンドロイド比率が上がると我々が嬉しいっていうのがありそう。
確かにそれはそうですね。あとこれイヤホンジャックがついてるっていう。
ああ、イヤホンジャックって嬉しいんですかね。嬉しい、
嬉しい人は嬉しいんじゃないですかね
多分ね、あのいろいろトークが出てるのでそれを見ていくと面白いのあると思うんですけど。
確かに、
ちょっと我々まだ
そう、我々はまだそんな、
この世界線だとちょっと厳しいですね。
そうですね、ちょっと。
じゃあまあ一旦終わりますか。もし何かあったら後であの、
はい、
追加で撮って僕がつなげるんで。
なるほど、
はい、
そんなことが。
じゃあ一旦終わります、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。